FM折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。今年は阪神淡路大震災から20年という節目の年にあたります。20年前西宮市も大きな被害を受けました。たくさんの建物が倒壊したり破損したり、鉄道の高架やら、あるいは大きな道路が崩れたりもしました。何しろ1146人の尊い人命が失われたということ、悲しいことでした。学校や公民館なんかの公共施設はすべて避難所となりました。家を失った多くの人たちが長い間不便な避難所生活をやむなくされました。でこの1月17日には市内の各所で追悼の行事が行われましたし、同時に、自然の力の大きさと災害への備え、人々の助け合いやら思いやりの気持ちなんかが大事やということを、災害から得た教訓の再確認としてあちこちで語り合われました。今日私が訪ねるところは倉掛町の白紙化記念酒造博物館です。でこちらも地震で大きな被害を受けられました。西宮の伝統産業である酒造りの蔵が倒れたり、あるいは、お酒を作ることができなくなったような状態でした。でそこから20年、今ではすっかり復興して酒造博物館までできております。博物館では、震災20年の記念行事として特別な企画展を実施しておられます。今日はこの企画展を、拝見したいなと思ってやってまいりました。博物館の学芸員の大浦さんのお話を聞きながら拝見したいと思います。大浦さん、こんにちは。
こんにちは。
大変、記念になる、あるいは忘れてはならない、日ということで1月17日を、中心に今展覧会されているわけですけど、毎年1月というと江別さん の、 あの資料、これはあの堀内さんの集められた貴重な資料、それから2月に入ると竜巻に伝わる人形、ひな人形などを中心に、節句の人形展、恒例ですけれども、今年もそれは変わりなくやっておられるわけですよね。
はい、そうですね。1月には江別さんの展示、それから2月、それから3月の頭にかけてですね、節句の人形展は今年も、開催しております。
ところがちょっと今年は中身が違うよということでやってまいりましたが、どういうふうに違うのか、その辺のことをちょっとお話しいただけますか。
そうですね、今年はいつもですね、お酒の資料を展示しているスペースにですね、今年が阪神淡路大震災から20年ということになりますので、その震災の関連の資料ですとか、そういったものを展示しております。
博士課のお酒作りもだいぶ大きな被害を震災の時に受けられたんでしたよね。
そうですね、当時ありました木造蔵なんかは大変な被害を被りました。
ね、木造の蔵はほとんどみんな倒れちゃったり壊れちゃったりということになったわけです、ね。
そういった被害も写真資料で見ていただくことができます。
今回それをもう出しておられる。
はい、
ああなるほど。でも当時はお酒を作ったりなんかもなかなかできなかったと思いますし、元に戻るのに大変時間やらかかったんでしょうね。
そうですね、まあ、作り自体はコンクリート蔵がすでにありましたので、はいはい、被害はそれほどでもなかったとは思うんですが、うん、先ほど言いました木造蔵が倒壊したりということで、そういった片付けですとか、そういったところに非常に時間がかかってしまうということがありましたね。
それから従業員の方もたくさん被害に遭ってらっしゃるから、なかなかすぐに操業というわけにはいかなかったと思います。
そうですね、出勤するのも大変な状態ですので、
まあ、そういう時期から復興が進みまして、立派な博物館までお作りになって、その中には酒蔵館では被害の時の状況も少しは分かるようにと特別の展示もしてらっしゃる、そういうのもありましたですね。
そうですね、もともと酒蔵館というのはレンガ造りの建物だったんですけれども、うん、そちらが地震でですね、全壊してしまいまして、はい、その後3年後にですね、はい、その北向かいにですね、ありました本蔵と呼ばれるものをリニューアルしてですね、展示しております。でやはり酒造りだけでなくですね、うん、そういった経緯がございますので、はい、壊れてしまった道具類をですね、常設で展示して来館された方にですね、こちらの歴史をまあ見ていただくということで展示しております。
で今回のこの特別の企画をされたその震災災害の、関連の展示というのですけれど、今まあ陳列してあるあの展示室に入ってきますと、ちょっといつもとは雰囲気違うなと思うんですけれど、そういうこう震災記念という転換 の, あの中身の中心は何になるんでしょうね。
そうですね、まあ、今回災害資料展ということで、はい、まあ、江戸時代から昭和、平成までですね、あらゆる災害の資料を展示しているんですけれども、はい、やはり20年ということで阪神大震災の資料が中心になっております。
というわけで入りましたら、やっぱり古い写真が目につきます。これは今まで長い間にあったそういう自然の災害の記録の写真ということで見たらいいわけですね。
そうですね、昨年が室戸台風から80年の年にあたりまして、はい、そういった節目の年にあたるので展示しております。
室戸台風の時の写真というわけですね。
そうですね、
そういう古い写真なんかもようあったなというふうな感じですね。昔の懐かしい風景なんかがあったり、その中で被害を受けた様子なんども、水に浸かっている町の様子とかいうのも分かりますし、随分古い写真やなと思いながらちょっと今拝見しております。それとその2020年の節目になる、阪神大震災ですが、壁には阪神大震災の時の西宮の記録ということで、日にちごとにずっとこういうふうにこう、被害を受けてそれがこういうふうな状況で進んでいった、皆さんこういうことで苦しまれたということがずっと書かれていますね。これはパネルにして書かれているんですけど、その上下には写真もいっぱいこう展示されているので、この辺り博士館の近所の辺りの被害の様子のよくわかる。手前に巻物でずっと並んで、これが大きな展示だと思いますけれど、これはどんなことなんでしょうか。
そうですね、今回一番見ていただきたい作品になってまして、はい、タイトルが一行一来というものになります。
はい、
辰馬本家酒造ですね、博士課の醸造元の会社の元社員の方がですね、はい、詩を作っておられまして、
小林茂樹さん。
そうですね、はい、小林茂樹さんが詩を作られました。震災がまあ起こったことに対する詩でして、
はい、
西宮で震災で関連で亡くなった方が1146名おられるのに合わせてですね、1146行の詩を書かれ、はい、作られて、
はい、
でそれをですね、西宮市内にお住まいの書家の猪下関仙先生が書に起こされたという、そういう作品ですね。
これ巻物ですよね。
はい、
随分これ長いものなんですけれど、ここに今見えてるだけでもう5メーター6メーターじゃ効かないんじゃないかなと。
そうですね、今ここ一番長いスペースで11メーターから12メーターほどございます。
その中でずっとそれ見えるように読めるように展示してくださってるんですけれど、これでも一部だと。
そうですね、 合わせて5巻ありまして、
はい、
そのうち現在は4巻の部分を展示しております。
はははということはこれ以外にまだまだこれの3倍4倍と
そうですね
あるんだよということ。
長さを全て足すと70メートルあるという
70メートルはすごいですね。その一部をまあ実際に見せていただいているんで、これを書かれたのが井下セピセン先生、はい、書家でいらっしゃる。今日また会場においでですので後ほどお話を伺えると思いますが、この詩っていうのは西宮の震災のこと全部が分かるような詩になってるんでしょうか。
そうですね、一巻からですね記録的な部分ですとか、現在展示している4巻の部分に関してはですね総話になっておりまして、小さいお子さんにでもですね、読んでいただける内容になっております。
西宮にお住まいの詩人小林茂さんが西宮で働いているところが大きな震災の被害を受けた、そのことを目の当たりにしてすぐにこう書かれた詩だということで、とっても生々しい感じがすると思いますし、これは本当に貴重なものといいますか、この展覧会の中での中心になるもの、
そうですね、
ぜひ皆さんに見てほしいものというお気持ちなんでしょうね、
は
い、
そうですね、この作品を中心に考えましたので
、ね、手元のところにその実際に出版されたんですよね、この本が置いてあります、
はい、
一行一来という本と第15章だけ特別に別の別冊になっていて、草は兜山の母狐というのがあります。これはこの中に詩の中に書き込まれたものですか。
そうですね、今ちょうど展示しております草話の部分を別冊で作られてますね。
今ちょうど展示されているのがその、兜山の母狐の部分ということになるわけですね。後でゆっくり読ませていただきますが、書家の井下先生もおいでになってます。井下先生の方にもお話聞きたいと思います。井下先生こんにちは。
はい、こんにちは。
どうもご苦労様です。
どうも。
ちょうどお会いできたのでお話聞きたいんです。
ありがとうございます。
これ今70メートルと聞きましたが、
はい、
巻物で70メートルのはめったにないことじゃないですか。
ですね、あんまり僕は聞かないけど書いていったらそうなったという。
1146行をずっと書かれた、はい、もちろん1回で書き上げられたんじゃなくて 何日も何日もあるいはもっと長い期間ですか、かかって書かれたんだと思います。
まあその1日中時間が空いて、
うん、
煩わされない時間日にを選んで書きますので、
なかなかね
何ヶ月もかかりましたけども、
で
しょ
うね、はい、まず詩を見られると小林さんとはお知り合いなんでしょう。芸文協会の、
はいはい、芸文協会で知ってはおりました、
はいはい、でこの詩を書かれたことを聞かれて読まれてどんな感じでしたか。
まずその最初に、200行ですか、250行やったかな、最初に発表されたんですよ。
あ、なるほど、はいはい、
でその詩を見てすごく共感する部分がありまして、
井下先生ご自身も被災者でいらっしゃる。
あ、そうです。
お家が潰れたという
家は全壊しまして、
北口にお住まいだったんですよね。
そうです、はい、ですごい共感する部分があって、これをぜひ書かせてほしいということで小林さんに言って。
そうですか。
で最初に1巻目のその250行ですか、それを書いたんですけど、
はい、
その後ずっとその続きを発表されて、
はい、
これは全部書かなきゃ意味がないなということで書いていったら70メートルになったと。
すごいですね。なんか聞いたお 話によりますと、ここにこう巻物に書かれただけではなくて、市民の皆さんに見てもらうためにということで、西宮浜のヨットハーバーで、実際にみんなの見てる前でザーッと書いていかれたということを聞きましたが。
はい、それは震災から、何年後でしたかね、
10年ぐらい経ってからかもしれませんね。
もうちょっと経ってたか知りませんけど、はい、国体がのヨット競技が西宮の浜でされた時に小林先生に頼んでというか、他の協力してくださる方もあって、
はいはい、
同じやるんなら100メートルぐらい書こうやないかと
そう
ということで、あそこの 浜は100メートルのパネルができましたので
並べられた、
はい、100メートルをパネルに並べて、はい、そこにどれぐらいの詩が書けるかということで僕が計算して、はい、何文字ぐらいの詩を書いてくれ言うて小林さんに頼んで、
そうです、
書いてもらった詩なんです。その全国から寄せられたその審査員の現金とかいろいろ心の支援もいただきましたので、それに対するお礼の気持ちを込めて、
なるほど、
100メートルの実際は書いたことないですけど、それぐらいやって、まあ、感謝の気持ちを伝えたいということでやりました。
あ、そうですか。まあ確かに西宮市民の中にそういうことで小林さん、茂木さんの詩と、猪下先生の書とがもうたくさんの人の目に触れて、皆さん の思いを起こしたということにもなってるわけです、
ね。まあ、そうあればありがたいですけどね。
でこ の今日展示されているこの巻物は、猪下先生ご自身で所蔵されているものだと思いますが、まあ、はい、今回展示されて1回ではなかなか全部 見られないの で、何回にも分けて見せていただくことになっているようですけれど、また市民の皆さんに震災の時の思いとともに、またこれからへの勇気あるいは元気をつけてもらうためにも大事な展示やと思いますが、お出しいただいてありがとうございました。
いや、陳列していただいて本当ありがたいと思っております。
幸いなことにこの展覧会に、お邪魔している間に作詞者、詩を書かれたご本人である小林茂樹さんとお会いすることもできました。小林さん、こんにちは。
こんにちは。
もうお久しぶりなんですが。
そうですね。
お元気でいらっしゃいました。
お元気です、まあ365日向こうにおりますので、お会いすることはなく
て、向こうにというのは小豆島にいらっしゃる、ずいぶん遠くまで帰られたんですけれど、はい、小林さん今日は展覧会を見に来られたのか、ご挨拶に来られたのか、いろんな方とお会いに来られたんだと思いますが、ちょっと私にも時間をいただいて、はい、この詩についてのお話聞かせてください。
はい、
一行一例というテーマ、タイトルがついているんですが、これはあれですよね、震災の時の思いを詩にされたという、はい、ことですね。
そうですね。
その当時小林さんはやっぱり西宮にいらっしゃって、
はい、西宮の酒造会社に勤めておりまして、はいはい、で震災にあったんですね。で、まあ、酒造会社自体も大変な被害を受けまして、100年以上続いている古い大きな瓦屋根の蔵が全部倒壊崩れましてね、私の知ってる人も亡くなられた人もあって、でまあみんなで手分けをして救助といいますかね、助けに、まあ、あるだけの道具を持って助けに行って、
はい、
こう救い出した人もいますし、亡くなられてた人もいるという状況の中で、
はあ、
まあ、本当に一生に一回も経験できないような大きな経験をしたという思いがありますね。
酒蔵という大きな建物が壊れちゃったということも非常にショックですけれど、まあ、それと同時に大勢の人がお亡くなりになったということが何しろ心打ちましたもんね。
そうですね。
あの時西宮で亡くなられた人が1100人以上でしたよね。
はい、はい、
小林さんはこの亡くなられた人の人数をテーマにといいますか、詩を書かれたというふうに聞いています。
はい、1146行の詩というのが、まあ、その亡くなられた人の、数ということ で、はい、で詩も普通はこう天井といいますかね、はい、天を合わせて書くんですけれども、
上に線を引いてそこから下へ書いていくっていう、
は
い、
でそれぞれの人がこう生きてた、はい、その時のこう形のようになればいいなというふうに思って、
は
あ
は
あ、いろんな高さ長さ一行があるんですけれども、
はい、
そういう詩の構成で作った詩集ですね。
なるほどね。それが1146行の詩、
はい、
題して一行一例、
はい、
この詩はもう全てその、震災についての思いを語られた。
そうですね。
ですよね。
はい、
これは1146行ではすごい量ですけれど、まあ、一冊の本にしてお出しになりましたが、すぐに出来上がったんでしょうか。
まあ、少し気持ちが落ち着いた時にやはりこう詩人ということで、詩を書いているものとしてこれは記録をしておかなければいけないという思いがものすごく湧いてきまして ね、あのすぐに書き始めたんですけれども、はい、やっぱりなかなかこう感情的なものが入ってきたりして、ですから最終的に書き上げたのは6年後ですね。
あ、それまでずっと貯めていかれたわけですね、整理をされて。
そうですね、
6年後にやっと出版できたという、まあ、それが今博士館博物館で陳列されているこの詩になりまして、
そうですね、
一冊の本として皆さんの手元に渡りました。同僚といいますか同じ芸術文化協会の仲間である書家の猪久石泉さんがこれを書にされて現在陳列されているわけですけれど、こういうふうに表現この形を変えますとまた違う思いがするもんですね。
まあ、一つは伝えていきたい、何かこう後世の人に伝えていく、我々はこう震災にあったものは義務があるんじゃないかなという思いがずっとしてましたので、まあその一つとして詩を書いて詩集を出しましたけれども、それではそのやはりこう読んでいただける方あの限られていく、まあその中で猪久先生に書にしていただいて、ものすごくこう思っていた以上の方々にね、作品を読んでいただく、あるいは我々がこう残しておきたいという思いが、いろんな人にこう見ていただけるそういう機会になったということで、私自身もものすごくこう嬉しかった、そういう思いがありますね。
20年前のことですけど、やっぱり思い出されるわけですね。
そうですね、
活字よりもまた実際に筆で書かれたこの作品というのは味わいも違うかもしれません。
違いますね、やはりこう、まあ、書もやっぱり芸術、その芸術の持つ力というのはすごい大きなものが、あの言葉プラスその芸術、形としてのこう力というのもすごくあると思いますし、またそれで書で読む詩というものもまた違った形で人々の心に伝わっていくんじゃないかなという、そういう思いがしますね。
そういった書がここに、陳列されていますので、ぜひご覧いただきたいと思いますし、機会があればこの詩集そのものにも目を通していただけたらというふうに思います。僕はその中でも特にあの第15章総話として兜山の母狐というのが、ここだけはこれあの別冊の本になっていて、先ほど来紹介している1146行の詩の中の全然違う部分として存在するわけですね。これはあの兜山の母狐ですから、まあ、あの小林さんお住まいになってた女神山あたりのことかなと思うんですけど、母狐と子狐のこの命を、巡っての思いやり思いの行き会みたいなことが中で出てくるんですけれど、これはやっぱり特別の思いがあるわけでしょうね。
そうですね、あの実際その震災の後、こう暗い兜山へ帰る道を帰ってましたら、狐が前に立ってるんですね。で普通こう犬とかだったらすぐ逃げていくんですけれども、逃げなかったんですね。ものすごく印象に残りまして、ずっと近づいていって、で車から降りたらゆっくりとその兜山の上の方へ、上がっていったんですね。で後日あの、こうどこ行ったんだろうと思って上がっていったという記憶があるんですが、それを元に
追いかけていかれたけ、
あのこう獣道らしきものがあるんですね。でそこは上がっていって、まあ、それを元にして、でこうあるところからあのやはりこう死というものをものすごくこう意識をしましてね、
生死の死ですね。
そうですね、でそれに対して生、こう死を意識することによって生がものすごくこう意味を持ってくる、まあ、そういう輝きを持つのじゃないかなという、そういう思いがありましてね。死というのはもう生きてきた最終の先に死があるんじゃなくて、生きている時に死を意識して生きる、そうすると生がものすごく輝くんじゃないか、そういう思いがするんですね。まあ、古語大師の言葉ですけども、この世なくしてなんぞあの世ぞという言葉があるんですけど、やっぱりまあ今の信仰というのはこう亡くなられた人をこう天国へ、浄土へ送るという考え方ですけど、生きている間にやはりもっとこう輝く生き方、ワクワクする生き方、そういう生き方の方が大事じゃないかということを言っているように思うんですけれども、死を意識することによってそれが この人はそういう意味が分かってくるということで、それも一つのテーマだよ ね、 ね、
僕はそういうのもなんとなく感じたわけか、一行一例の詩の中でもこの第15章草は兜山の母狐はとっても印象深くて、ここだけが口語体でといいますか普通の文章になっていますので余計親しみ深くて何度も読ませていただきましたが、話は変わりますが、小林さん今は小豆島にいらっしゃる、
はい、
震災の当時は女神山にいらっしゃるんだけども、はい、お寺のご住職というふうにお伺いしました、
はい、
何という山の何というお寺なんですか。
小豆島にも88箇所の霊場がありまして、その42番の霊場の、はい、西の滝流水寺というお寺に7年前ですかね、はあ、入りまして、そこで、まあ、私の祖父のゆかりのお寺ということで入ったんですけれども、
ああ
非常に風光の綺麗な、うん、あの場所で、
うん、
そこで、信仰というものにも興味を持ってましたけれども、うん、そこに行けば1月17日のこの追悼鎮魂とかという形が僧の立場でできるということで、そういう面でもすごくありがたいなと思って行ったんですね。
そうですか。次は毎年1月17日が来ると
国
道されたりされるわけですか、
はいはい、震災が発生しました5時46分ですね、
はい、
その時刻に合わせまして、
はあ、
真言密教の祈祷法供養法と言われますごまを炊きまして、供養させていただいております。
小林さんの中では20年経っても震災の、印象だり、衝撃なんていうのは消えないし、その後も生き様の一つとしてそれをずっと続けていらっしゃる。
そういう機会にしたいと思いましてね、ごま早朝ですけれども、来ていただける人があった時には、うん、いろんなそういうこうどういうんですか、震災の時の、うん、こう思いを伝えていきたいということで、まずこう救急車は来ないということをね話をしました、ね、来れないんですね。
あ、そうですか。山が険しい、
こう段差ができたり、道が通れなくったり、人が足らなく、決定的に人が足りない。
なるほど、ね、
だから自分たちが周りの人がコミュニティが助けに行く、うんうん、そのためには最小限の道具を持っとれば、阪神・淡路大震災でもね、もっとたくさんの人がこう亡くなら、うん、救われたような気がします ね、うんうん、
ね、あまり時間がないところをお忙しいところでちょうどうまくこの会場でお会いできたので、小林さんにお話を聞くことができました。小林さん、随分とご元気でお過ごしいただきますよ。どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
お会いできてよかったです。
本当にいい機会でありがとうございます。
ありがとうございました。大浦さん、どうもありがとうございました。また皆さんがここへ来られて、なんか震災の写真だけかなと思ったらそうじゃなくて、
そうですね、
詩が見られる、
はい、
それから書の作品も見られるということで、はい、ぜひおいでいただきたいと思いますし、それから小林さん書かれた出版された本も事務所の方に置いていらっしゃるので、お分けいただけるということも聞いてますが、
はい、
ぜひ来られた方、ご希望の方は申し出ていただいたらと思います。この展覧会は3月9日まで開かれておりますし、火曜日がお休み、
そうですね、
その他の日は毎日見られることができますので、どうぞおいでになって、それから節句の人形展と合わせて出ていただきますように、
そうですね、
よろしくお願いしたいと思います。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。